ブルブルブルブルブルブル、もしもし佐藤ですけれども、ということで、この番組は私佐藤がですね、あなたとお電話をするようにお話をしていく番組となっております。先日ですね、先日というか、今年2026年はポケモン30周年だったり、なんかいろんなものが30周年、なんかセーラームーンも30周年らしいんだけど、そういろんなものがね30周年となっている中、私が大好きな、ゲーム、ペルソナシリーズも30周年を迎えまして、で、いろんなね、いろんな、本当にそのもうな、こんなにコラボせんでいいっていうぐらい、いろんなところとコラボしてくれてまして、そう、もうなんかペルソナシリーズ終わっちゃうんじゃないかっていうぐらい、本当にその、なんか怖いぐらい、いろんなところとコラボしてるんですけれども、それでですね、今年の1月にペルソナ3の、リロードとのコラボもしていた八景島シーパラダイスで、7月の15日までなんだけど、そうだからもう終わっちゃってるんだけど、ペルソナシリーズのその30周年記念の、コラボレーションを、八景島シーパラダイスさんの方でやっておりまして、で行ってきました。はい、本当に滑り込み、もうその7月のその15日ギリギリで行ったんだけど、そう、本当はね、友達と行こうかなと思ってたんだけど、そう、その子が、ちょっと体調も、あんまり、そう、体力もね、もう、疲れたら途中で帰るから私、みたいな感じの子だから、そう、ちょっとね、スタンプラリーとかもあって、で、体調的にも、どうかなと思って、一応誘ってたんだけど、そう、ちょっとね、返信、てか、なんか、あ、すっかり忘れてたわ、そのことっていうぐらい、そう、なんか忙しかったみたいで、そう、だからちょっとね、一人で行こうかなと思って一人で行ってきたんですけど、そう、予約がさ、なんか特別専用チケットみたいなのがあって、で専用チケットもさ、なんか、まあ、売り切れでねえだろうと思って、高をくくってさ、ギリギリでさ、チケットを見たらさ、もう空いてる日がさ残り2日みたいな、そうで、なんかその2日間もさ、なんかもう残りわずかですみたいな、チケット残りわずかですみたいになっちゃってて、やべえと思って、そうで、まあ、そう、どっちにしようかなと思って、そう、まあ平日の、そう、空いてそうな方にしたんですけど、いやー、でもね、すごい良くて、そうで、八景島シーパラダイスって水族館が結構有名だと思うんですよ。で、その関東というか八景島シーパラダイス行ったことない人は、その水族館のイメージがすごく強いと思うんだけど、なんかね、八景島っていう島みたいな、本当にそのディズニーランドみたいになってて、で、その埋め立て地みたいなところにこう水族館と、あと公園みたいになってて、でそこにこうアトラクションも何個かあるわけ。うん。で、もともとね、その日本一高いフリーフォールがあるみたいな、そういうのがあったりとかして、私そのフリーフォール乗りてえなと思ってさ、そうで、事前情報も全く見ずにさ、そのワクワクとかしてたらさ、そう、フリーフォールは2020年になくなってまして、なくなってるんかーいと思って、そう、一番楽しみにしてたやつがなくてさ、ショックだったんだけど、その話は置いといてね。そうで、島内、その島のね、中に入ると、もう、ペルソナの音楽がすでにかかっていて、そう、で、なんかアトラクションやら水族館やらが開くのが10時だったんだけど、ちょっと早め、その島が開くのが8時半からって書いてあって、まあじゃあちょっと早めに行っても大丈夫なんだと思って、で9時半頃着いたんだけど、そう、もうそのところから音楽がずっとペルソナの音楽がかかっててさ、なんかペルソナの世界に本当に入ったような感じ。そう、島の中で全部でそのペルソナの音楽がかかっててさ、めっちゃ良かったね。そう、あとそのスタンプラリーがいろんなところにね点在してて、チケットをねこう事前にね予約したチケットを見せると、そのクリアカード、なんかスタンプラリーとかをこう制覇するとクリアカードもらえたり、コラボフード食べたらとか、なんかね、その、つどつどそういうクリアカードがもらえるよみたいなのがあって、 で、そのクリアカードはなんか後日配送みたいな感じだったんだけど、それを入れる用のこうホルダーみたいな、カードホルダーみたいなのがその専用チケットだともらえるから、そうだからそれを買っててね、そうでチケットをもらって、でそのスタンプラリーのやつとホルダーの、そうチケットホルダーじゃなくてカードホルダー、そうもらって、で島内を歩くみたいな感じだったんだけど、なんかコラボドリンク売ってる場所がさ、その本来一箇所しかなかったらしくて、そこがバカ混んでて噂には聞いてたの。そう行く前にちゃんとね事前情報でいろんな人が言ってたから調べて行ったら、そのまずドリンクがアトラクションに乗るよりもう数倍並んでますと、うん、そこがすごく混むので一番最初に行った方がいいですって書いてあって、一番最初に並んだの。なんならそのチケットをもらう前に並んで並べたからそうたらその30分ぐらいかかって長えと思って、そう前にね4人ぐらいしかいなかったので30分ぐらい並んでさ、そうやっぱりあなんか大変なんだろうなと思って、うん、でコラボドリンク売ってる場所が1箇所しかないっていうのもびっくりしたけど、そうそここでしかやんねえんだと思って、そうその人たちもさ、まあ、手慣れてる感じでさすぐドリンクをパッパって出してくれたんだけど、そうなんかコラボフードの方がね、そう回転したてと同時に行っちゃったからさ、そうすごいあのお待ちいただく感じになるんですけど大丈夫ですかって言って、あ大丈夫ですってそんな感じだったね。そうだからまあ30分待ったっていうのはまあ妥当かなとも思うんだけど、うんね、そうっていう感じでさコラボフード食べて、そうで島内にねあのスタンプラリーと別であのパネル、そうアクリルパネル、ほんと等身大ぐらいのアクリルパネルが設置されてるよって書いてあって、で本当にその歴代の主人公たちがわーっとこうねいろんなところに点在してるよっていう感じだったんだけど、噂でね、噂っていうかその先に言ってた人のレビューで、あのアクリルパネルが絶妙にこうなんていうの、こうイラストのギリギリを狙ってあのアクリルがねこう見えないようにあのこうかたどられているから、本当にそこにいるかのようなあのいでたちになると、うん、アクリルパネルですよ感が少ないっていう風に書いてあって、でいやいやなわけと思ってたの。そしたらさ、その遠目から見るとさ本当に立ってるように見えるのね。あれすげえなと思った本当、うん、ね、なんかその壁とかに設置してあったりこう手すりに設置してあると足のね台座みたいなのがなんかなくて大丈夫みたいで、どうやら、うん、でその本当にそのもうそこにいるみたいな、なんか人の気配を感じるぐらいそういる感が強くて、なるほどなと思った、うん、これはなんか写真で見るよりも実際に感じる方が強かったね。あいるわそこにみたいな感じで、そうすごいそれはいい体験をしたなって感じがしていて、うん、っていうのと、あとねあのお昼、まあ何何回かにあの水族館の大水槽のところでこうペルソナ3の音楽と一緒にあのイワシのイワシショーがありますみたいな、なんか謎のショーがあったんだけど気になるじゃん。でそれで見たんですよ。てかまあ見る前にその大水槽の前が混みそうだなと思って、混み始める前にちょっと場所取りして、そう私そんなにほら今体力もないからさ立ちっぱなしで見るの大変だなと思って、で座れる場所探してさ、そうで座りながら見たいなと思って少し先に行ったんだけど、したらさこう君の記憶のこうちょっとこう、ね、オルゴールじゃないけどこうちょっと切ないインストバージョンみたいなのがずっとこうなんかベルベットルームの音楽と交互にかかってて、そのね君の記憶のタタンタタンタタンタタンタタンタタンのあの音で見る吹奏がめちゃくちゃ良くて、なんかなんだろう本当にこう 水族館のなんか記憶として一番こう鮮明に私の中に思い出としてこう残ってるのがそれで、なんかこんなに水槽っていうかその水族館とこの曲って合うんだっていうぐらい、うん、なんか本当君の記憶っていうなんか曲名が合うぐらいめちゃくちゃ良くてほんまにほんまに、そうなんかエレベーターをこうエレベーターじゃないエスカレーターをこう水槽のね裏にエスカレーターが通ってて、で海のトンネルみたいになってるの、そこでねその君の記憶がかかるのがもうめちゃくちゃ良くてエモくてエモくて、そうそれが一番良かったですね。イワシショーの話はどこにって感じなんだけど、あれもすごく良かった。なんかこう照明がパッパパッパ変わるんだけど、その照明がねあの変わると同時にイワシがねなんか異様に動くんだよね。なんかあれなんか水流を動かしてるのか、イワシが光に反応して動くのか分かんないんだけど、もうよくできてるなと思いながら見てました。いやーちょっと喋り足りないけど、まあちょっとね終わっちゃったイベントなんで、まあ、ぜひねあの感想を皆さん見てみていただいて、私はすごくとってもいい思い出になったのでよかったなと思いました。皆さんあの他にもねあのペルソナ30周年イベントまだまだあると思いますので、よかったらぜひね覗いてみてはいかがでしょうかというお話でございました。いや八景島シーパラダイスよかったね、面白かった久々に行ったけど、ということでまた次回も聞いてくれると嬉しいわ。じゃあねバイバーイ。